Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日の話題ですけれども、ハムの社会貢献船橋支編ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
3月16日の深夜、はい、地震がありまして、結構大きかったですよね。
大きかったですね。
怖かったです、久しぶりに。
そうですね。はい、被害に遭われた方はね、お見舞い申し上げます。はい、大震災のような長い揺れという感じでしたですね。結構、ディレクターのとことか、はい、リオさんとか。
うちは震度5弱だったんですけど、
かなりですね。
長い時間揺れて、途中で一瞬停電しまして、5分ぐらい停電しまして、またすぐ戻ったんでよかったんですけど、ちょっと怖かったですね。
怖かったですね、はい。まあ、東京も震度4なんですけど、なんか弱い地震が来て終わったかなと思ったらドーンと本ちゃんが来て、でその間に緊急警報が鳴ってという、なんか順番が違うような感じで、
そうですね、
びっくりしましたね。
2回ありましたからね。
ありましたからね、
なんか P 波と S 波がなんかきちんと分かっちゃう地震だったような感じがしますですね。
ねでも震源地2つだったみたいで。
そうなんですよ、ちょっと場所がずれてて。
そうなんですよね。
いや、私大阪の方でもね、まあ、うちの内区からもうちょっと北の方の兵庫県と京都府の境あたりでね、ちょっと、一月も経ってないかな、ちょっとちっちゃい地震ありましてね、でここら辺も震度2ぐらいやったっけな、でガサガサって揺れて、まあ、ほんま短時間だったんですけれどもね、はい、お人形さんが落ちそうでした。はい、まあ、いらん話ですけど。はい、それからですね、アリススクールコンタクト、これの、まあ、結構最近ね、開催されてるんですけども、はい、ちょっとまあ私の、都合で申し訳ないですけどね、うちの近所の方の高等学校でありまして、3月21日ですね、はい、大阪府立豊中高等学校、ここでありましてね、で、まあ、なんで高校生がアリスやねんということで、実はその近所の上の小学校というところの小学生の方20名、の方が、はい、スクールコンタクトに挑みまして、大成功に終わりました。
ああ、よかったですね。
ということでございます。で、豊中高校というとね、サイエンス部というのがありましてね、ここ結構ね、星関係とかね、はい、ロケットとかね、結構、活躍されてる部だそうでね、はいはいはい、まあ、そこを中心に、お世話いただきましたんでね、はい。で、また特集したいと思いますのでね。
はい。はい、音源があるってことですね。
はい、完全収録してきましたんで。
はい。
はい。ということでございます。はい。はい、ということで、今日はハムの社会貢献、船橋支編ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を、本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
アマチュア無線の社会貢献への活用が明確化されてましてね、はい、皆さん社会貢献について考えていると思います。
はい、
ハモのラジオでもアマチュア無線化ができる社会貢献についてね、考えていきたいと思っております。はい、今回はその第1弾、船橋市にお住まいの JA7THE 遠藤さんをゲストにお迎えし、船橋市における非常通信体制の現状、訓練の様子、そして今後の課題についてね、お伺いいたしました。
はい、
聞き手はね、JG1ITH リョウさんですので、ね。
はい、私、聞いてまいりましたんで、
はい。はい、よろしくお願いいたします。
今日はですね、お客様をお迎えしてですね、非常通信について、ちょっとお話を伺いたいというふうに思います。非常通信ってアマチュアにとってはですね、免許を取るときの勉強をしていると思うんですけども、何すればお役に立てるのというところがありますので、その辺を含めてですね、今日のゲストの方にお話を伺いたいと思います。遠藤さん、自己紹介お願いします。
はい、私はジュリエイトアルファ7タンゴホテルエコー JA7TH の遠藤と申します。以前にですね、ドローンの関係でこの番組にはですね出させていただきましたけども、今日は非常通信の関係ということで出させていただきました。なんで私がここにいるかということなんですけども、一応私は今現在ですね、船橋市の方に住んでおりまして、船橋市のアマチュア無線クラブというのにも入っておりますし、その母体として、ありますですね、船橋市のアマチュア無線非常通信連絡会というものに入っております。その関係ですね、一応今回こういう形で、参加させていただきました。
はい、ということでですね、かなりその現実に即したお話が伺えるんではないかというふうに期待をしております。ところでですね、そのアマチュア無線をやっている方と、自治体との間でですね、どんなその非常通信における協力体制があるのか、でそれは現状どうなっているのか、その辺の船橋市の内容をちょっとご紹介いただければというふうに思うんですが、
はい、一応この船橋市のですね、船橋市アマチュア無線非常通信連絡会、昔、もう1977年にですね設立をしたというふうに伺ってます。実は私は2014年からの参加なので、まだ8年ぐらいしかこの会には参加しておりませんけれども、当初この連絡会ができた時にはですね、やはり行政の方からアマチュア無線を使って何か有事の際にですね通信の連絡ができないかということが検討されたというふうに聞いていまして、当時船橋に在住するアマチュア無線の方にですね、もしそういう組織ができたら協力してくれる局はないだろうかということで募集を募ったそうです、はい、でその時にはですね、はい、160名ぐらいの方が手を挙げたというふうに聞いておりまして、
俺はやるぞということですね、
はい、で結構協力を得られそうだということで、はい、市も本腰を上げてですね、
はい、
じゃあ正式に市の方から登録をしましょうということで、
はい、
きちんとですね市長の方から協力をいただける方に委嘱状というものをですね出して、
あ、なるほど、
はい、きちんとした契約といいますかね、をした。で最初それが150名程度あったということで、
なるほど、
会がスタートしたと聞いております。で、はい、その当然のことながら市からですね委嘱されるわけですから、
はい、
きちんと松戸市長のハンコが入った委嘱状みたいなのももらいますし、
あ、船橋市なんですが松戸市長なんですか。
今は松戸市長なんで、
はい、
名前が松戸はちょっとややこしいんですけど、
なるほど、なるほど、
船橋市の松戸さんっていう松戸市長さんの方から委嘱状を今現在もらっています。一応3年ごとにですね更新をしますので、
はいはい、
市長が変わらない限り松戸市長からですね。
なるほど、なるほど、
ややこしいですね、
ややこしいですね、はい、
で一応その委嘱状をもらいますと、アマチュア無線としての非常通信協力局長というですね、また昔を証明するものもいただきますし、あとグッズとしましてはヘルメット、腕章、ビブス、
はい、
それから非常通信局を設置するときのプレートみたいな看板みたいなものですね。
なるほど、なるほど、
4点セットをですね、一応市から対応されるということにもなって、
は
い、
本格的ですね、内容は。
そうですね、一応あと、連絡会の特典としましては市の公民館をですね、無償で使える、無料で使えるだとか、
そういうメリットもあるわけですね。
あと市の駐車場もですね、一応何かの時には、イベント、市のイベントということで駐車場を無料で提供して、
なるほど、
そういう特典はありますね。
なるほど。で移植されるとはいえ、これボランティアですよね。
ボランティアです。
報酬は出るわけじゃないと、
これ
でそういうことですよね。
はい、そうです、
はい、それが組織になっていると。
そうですね、
こういうことですね、はい。
で今、150人でスタートしたんですけども、今現状、はい、現状で44名ぐらいですね、少し人数が減っていると。
44名、
はい、というのが実態でございます。
44名で、後でお話を伺おうと思うんですが、はい、私は脳裏をかすめたのが、船橋市をカバーするのに44人で足りるかなという非常に、単純な疑問が湧いてますので、これを後ほどもっと詳しくお伺いしようかなというふうに思ってます、
はい、
でその協力体制というのはやっぱ、紙一枚で契約を結ぶわけですけども、その内容は毎年毎年自動的に更新されて、一回その移植を受けるとずっと続くんですか？
いや、一応3年ごとに更新されますので、
なるほど、
更新の時には一応市の庁舎に、該当する方が、呼ばれまして、直接市長の方から移植状が交付されるというセレモニーがあります。
あ、セレモニーあるんですね、
はい、ただ今ちょっとね、あのコロナ、オミクロンの関係もありまして、
はいはい、
今回に限っては、あの集まるということはなしということですね。郵送、
はい、ということなんですね、はい、なるほどなるほど。じゃあ、150人が今44人に減ってしまったと。 で、ね、でもまだ44人が協力されていると、こういうことですね。
そういうことです。
はい、わかりました。でそういう活動されていてですね、その船橋市からこんな内容でやってほしいよと、要望事項とかそれに応えて協力されているの内容というのはどういうことになるんですかね。
はい、もともとこの会の設立の趣旨にも あるんですけれども、有事の際、万が一の時にですね、通常の通信、例えば固定電話だとか携帯電話だとか普通の通信手段が利用できない場合に、これは市でもですね、業務用の無線ということで MCA 無線を一応準備をしておりますけれども、
はい、
その MCA 無線も万が一何かあったら使えないだろうなということで、そのバックアップということでですね、
はい、
アマチュア無線さんの通信をですね、有効に利用できないかというのが設立の趣旨でございますので、はい、その有事の際に MCA 無線をバックアップするというのが我々のですね、役目を担っておりまして、はい、万が一の時にはしかるべきところに我々が無線機を持って駆けつけてですね、
はい、
非常通信のネットワークを構築するというのが一応市から要望されている内容になっています。
なるほど。一般的に非常通信って固定電話が通じないとかですね、携帯電話が通じないときに、アマチュア無線化の判断によって非常通信をやっていいよということに、電波法的には決まっていると理解しているんですが、条件は同じだということなんですね。
そうですね、全く同じだと思います。
ね、
そうですね、基本的にはですね、市からの要請ということはあるんですけど、それすらも確認できない場合ありますので、例えば地震の場合だったら震度5強以上の場合には自主的に動けるようなこと、それも一つですね、捉えるだとか
っていう、そういう目安っていう
のが、
ね、
はい、大まかな目安っていうものが一応出ています。
で船橋市って私も近いところに住んでるんであれなんですけど、割と土地が低かったりですね、ありますよね。
そうですね、土地があと柔軟だと海に近い
とか、ね、海が近いとか
液状化をしやすいだとかですね、
川に挟まれるとかいろいろあってですね、
はい、あると思います。
いろんな災害が起こる可能性があるんで、このシステムがあるといいなというところですね、
はい、
で例えば MCA の、 その無線機というのはまずどこに置かれてるんですか？
一般的には非常用として持ち出すだとかという時のためだと思うんですけども、災害対策が本部が置かれるところだとか、あとは学校とか中学校のところには、あと消防署だとかね、必要なところには常設されているのもあるというふうには聞いてますけれども、
はい、
災害の時は何かの時にこう持ち出すというところになっているんじゃないでしょうか。
なるほど。そういうところが、あとの運用方法にもよるんですけど、消防署だとか、
ね、
学校、あとは避難、避難している場所、
はい、こういうところになると、ね、なかなか置いていく場所が普段ないもん
ね、はい、ないですね、はい、
広域避難所とかそういったところについては、置けるところは置いてるんでしょうけども、あとはそれ以外のところは持ち出してそこにですね、持っていくと、
はい、
で持っていってそこで開設するということになると思います。
で、災害が起きますよね。そうすると、一般的な災害対策本部みたいなのが例えば船橋市で作られる。でそこからいろんな指令ができ出るとか、そこにいろんな情報が集まってくると、
はい、
こういうことが構図に浮かぶんですね。
そうですね、全くその通りでございまして、
はい、
災害対策本部が船橋でできましたら、その本部と隣接したところにですね、アマチュア無線の本部、
はい、
非常通信関係のアマチュア無線の本部もそこに置かれて、災害対策本部と中で連携を取るということになっております。
なるほどなるほど。で、あとでその通信の方法とか連携の方法とちょっと詳しく伺いたいと思うんですが、そうすると MCA が何十局か それからアマチュアが何十曲かと、それが一体となって、情報を伝え合うと、基本的な構想はそういうことになっている、は
い、そういうことになります。
そういうことなんですね、はい、あとはそれがどういう通信方法でどう機能しているかというのがちょっと興味のあるところなんで、それはちょっと、次に、詳しく伺いたいと思います。
はい、わかりました。
はい、船橋市での、ね、非常通信体制について、ね、お伺いしております。では後半に続きます。
NN5T ダラステキサスから出てます末広です。今年もあのコンテスト DX よろしくお願いします。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。はじめにご紹介するのは第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座です。 QCQ 企画の通信教育講座では独自に編集した法規と無線工学それぞれのテキストと問題集をはじめ、さまざまなサポートで国家試験合格を目指す受験生の皆様のご学習をお助けします。まず問題集を一通り学習できたら、本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦です。模擬試験問題は約3週間に1度のペースで計5回にわたってお送りいたしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。わからない問題があってもご安心ください。インターネットの受験生専用サイトには質問フォームがあり、いつでも何度でも質問することができます。専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますので、ぐっと理解が深まります。無線工学重要公式集や試験に出やすい電波法令集なども掲載しておりますので、ぜひご学習にお役立てください。第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座は8月期の受講生を募集中です。お申し込みは4月末まで。 QCQ 企画の通信教育講座で上級ハムを目指しましょう。気になる方は QCQ で検索。無線従事者資格を取得したいけど一人で勉強するのは不安、そんな方には QCQ 企画の養成課程がおすすめです。まずは養成課程 e ラーニングをご紹介します。養成課程 e ラーニングはインターネット環境とパソコンやタブレットがあればいつでもどこでも学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の終了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300カ所以上。パソコンやタブレットでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで終了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。養成課程 e ラーニングは第4級アマチュア無線技師第2級第3級陸上特殊無線技師を実施中です。もう一つは養成課程講習会。養成課程講習会は各地で実施中。講師が丁寧にご説明しますので初めての方でも安心です。直接講師に質問ができるし、同じ資格の取得を目指す仲間と一緒に勉強できるのは講習会だけ。教室内の換気や消毒液の設置など感染症対策も講じておりますので、ご安心してご参加ください。養成課程講習会は第3級第4級アマチュア無線技師第2級第3級陸上特殊無線技師を開催中。開催日程や場所はホームページからいつでもご覧いただけます。QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様をさまざまな形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949 東京 03-6825-4949 まで、平日10時から17時の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。Radio Narita
83.7。 では引き続き船橋市での非常通信体制についてお伺いいたします。
先ほど問題ありました、その疑問になった通信の方法で、MCA ってデジタル簡易無線みたいな感じですよね。 で音声ですよね。
音声です。
音声ですよね。
音声です。
音声ですね。アマチュア無線も
音声です。
音声ですよね。
音声です。
だから一人が喋って一人が耳で聞くという。
そうですね。
ことですよね。
はい、全くその通りでございまして、災害対策本部からですね、各避難所だとか、そういったところに一応指令が出ます。
で指令、はい、
でまあ、一応固定電話携帯使えないという時でございますので、
はい、
まずはまあ、MCM 線の方から、発せられます。
はい、
で全く MCA と同等のようなネットワークがアマチュア無線でも組まれていますので、
はい、
一応まあ、訓練有事の際もそうなんですけど、訓練の際にはアマチュア無線もですね、アマチュア無線の本部の方から各避難所公園だとかそういったところに一応連絡を取ります。ただ1対多になってしまいますので、市小中学校避難所公園は多数ありますので、
はい、
その中にですね、地区の統制局というのが間に入ります。で船橋の場合だとは、はい、まあ、東西南北の地区の統制所というのが、まあ、消防署にですね、併設されるような形になりますけども、
なるほど、
そこを経由してそれぞれの小中学校だとか避難所と連絡を取ると。
なるほど。
ということで上から順次下の方にですね、
はい、まあ、
災害対策本部の指令が伝達されると。
なるほど。
残念ながらこの指令はですね、
はい、
アナログで音声で伝えられる。
音声なんですね。
というようなことになっております。
ツリー構造になって上からどんどんどんどん流れていく、分かれていくと、こういうことになってるんですね。
そうですね。
で、その間例えば上から降りるときは1対多数で一方的に通信されるんですか。
はい、一応指令という形なので、例えば災害対策本部長発信内容〇〇〇〇というのを、まあ、送る方と受ける方で復唱して内容を確認するという、そういう形で伝言される。
だから昔の電信を打ってる感じの、開通話というか、で伝送系だというニュアンスですね。で、それはそのMCA の方に流れるのとアマチュアのネットに流れるのは同時に同じ内容が流れていく。
同時で同じ内容を流しております。はい、
なるほど。で先ほど伺ったら受けた方は、紙にその伝達内容と時間を記入して、それに対して答えを作って、それをまた音声で送り返すというふうに聞いたんですが、
はい、全く現状で言いますとそういう形になっていまして、
はい、
まあ紙という点、まあ、確かにね、記録が残る、見えるということで、いい面はあるんですけど、
はい、
まあ、伝達にはやっぱりちょっと時間がかかってしまうというところはあるかもしれません。
はい、
で特に中継局がですね、そのさらに下に小中学校がたくさんある場合には、何回も何回も繰り返してですね、
はい、
一区ごとにやらないといけないので、
はい、
小中学校、多ければ多いほどですね、時間がかかってしまうというところはちょっと問題かなというふうに思っています。
子どもの頃の伝言ゲームを思い出しましてですね、本当にそれでちゃんと伝わるのかなという疑問もありますし、その辺もどうなんですかね。
そうですね、一応途中何回かはですね、まあ、デジタル通信だとか、まあ、パケット通信だとかというね、
はい、
利用はできないのかという検討もされた経緯はあるようでございますが、
はい、
今のところ現状に至っては、まあ、昔から旧来の方法で継続をしているというのが現状だ。
なるほど。そうするとそれの確認、受けた内容を確認して、それに対して情報を集めて、集めた情報で答えを作成して、また別のツリーを登っていって、
そうです、
はい、伝言して、それを本部の大家さんがまとめると、
う、はい、
こういうことになってるわけですね。
はい、ツリー工場の上から下へ、今度は下から上というようなですね、
そういう流れにな
るということになります。
なんか今の IT 社会から考えると、なんか一気にわっと流れて一気に集まるというのと、なんかちょっと隔たりがあるような感じはしますね。
で、ちょっとまあ先ほど言い忘れたんですけど、その訓練、そういったで、まあ、伝言ゲームになるかもしれませんけども、伝達訓練をですね、はい、毎年夏の総合船橋市の総合防災訓練という時に合わせてですね、
はい、
まあ、非常通信連絡会のクラブ員が避難所と、あるいは地区、 統制あるいは本部に出動して無線機を持っていってですね、
はい、
そういったことをやっています。ですからこの訓練は年1回ぐらいなんですけども、
はい、
それ以外にはまあいざという時に年1回に、ね、無線機が動かないと困るので、
はい、
毎週ということで、まあ、オンエアミーティングということでですね、まあ、ロールコールみたいなものを毎週日曜日の夜にやっていまして、
はい、
各人がそれぞれ、まあ、万が一の時に持ち出す無線機が可用性が担保されるようにですね、
はい、
常にいつ電源を入れても使えるようなということで毎週のミーティング、オンエアミーティングもやっているというのが一つその。
なるほど、なるほど。船橋のイベントで上りを上げ立てて訓練をしている様子を遠藤さんの、どっかの SNS か何かで拝見してですね、
ですね、
やっておられるなというのは認識をしていたんですが、
まあ、あれはあれで決められた場所ではなくて小学校中学校公園だとかねそういうところ以外でも、はい、普通の場所でも、まあ、移動してそこからでも非常通信ができるというようなことの技術を向上を目指して移動運用を行っております。
なるほど。やっぱり普段訓練してないとできないですよね。確かにね。で私もアマチュアさん の講師をやってるんですが、その時非常通信の話をするんですが、やっぱり人間って訓練してないと何もできないよね。
何かの時にね、とっさね、
とっさに判断してっていうのはやっぱり慣れてないとできないよねっていう話を差し上げてるんですが、まさにその訓練されてるっていうのはいいのと、その毎週のロールコールってなんか意味がありそうな気がしますね。で普段からそういう通信、まあ、アマチュア無線を楽しんでるっていうのも一つの訓練かもしれないんですけども、それ以外にその、ある形にはまった、そういう機会を常に持って訓練するというのはなんか重要かなというふうに思います ね、
はい、
先ほど問題点、現状の問題点とかいろいろあって人数少ないよという話も ありましたし、その辺のところは、まあ、一つは人数ですか。
そうですね、やっぱりそのアマチュア無線の人口全体が、ね、まあ、少なくなっているというところもあってですね、当初会の発足の時には、まあ、160人ぐらいが該当手を挙げて、そのうち150名ぐらいが登録されたというふうに聞いています。で今はまあ44名ということで約3分の1になってしまいましたので、
そうですよね、
全部の小中学校にですね、まあ、いざという時に貼り付けるというかね、そこに駆けつけるということができないような状態になっていますので、
はい、
ぜひとも会のメンバーを増やしていければいいかなというのが一つ問題になっているかなと思っています。
はい、で先ほど伺っていると、例えばですね、船橋市の、私立の小学校が55、中学校が27ですね、合計82あると。でそれと消防署だって4箇所、大きいところだけでもありますよね。
地区統制というのは消防署はまあ大きいところで4箇所、
4箇所ですよね、はい、そうすると4箇所はもちろんいりますよね。
そうなんです、
いいですね。あとその指定されている避難場所ってあるじゃないですか、
はい、
避難場所、避難地域で、そこにはやっぱり最低一人は欲しいんですよ ね。
本当にそうなんですね。
そうですね。そうすると MCA の数もさることながら、アマチュアの局も44人じゃ足らなくて。
そうですね、足りないと思います。で小中学校の一番、まあ、最初トゥリーの一番下のところは一人一局でもいいんですけど、
はい、
地区統制に真ん中に入る局っていうのは2バンド2メーターと430を使うので、
はい、
でそれをまあ本部向けは例えば2メーター、避難所向けは430使い消すので最低でもやっぱり2人いるんですね。
2人いるんですね。
真ん中のやっぱり地区統制局2人いりますから、
はい、
まあ、そういうことも考えるとですね、人が多ければ多いほどですね、
もう100人でも200人でもいないとカバーしきれないってい う、
はい、というような状況
が現状ですよね、
はい、というところが問題のやっぱり一つかなと思っていますと。
それがかなり重要ですよね。であと問題と今後の、まあ、改革にもよるんですけども、かかるところなんですけど、こういう通信っていかに多くの情報を短い時間で的確に 多くの場所に送るかっていうのは課題だと思うんですよ。
全くその通りだと思いますね。ちょっと今の状況では、あの避難所とかが多ければ多いほどやっぱり伝言をしていくのは時間かかってしまいますし、
そうですね、
同時通報制が目で見える形でできればもっと効率のいい方がね、
そうですよね、
思いますね。
でそこで気になったのは先ほどの本当言葉での伝言ゲームでいいんだろうかというところが非常にですね気になるところでして、例えば今のこう IT 社会ね、我々も同じ社会に身を置いてるんですけども、もっと IT 的な要素を取り入れてですね、データをドーンと送ると、そういうことができれば一斉に流れれば情報量としては何十倍何百の倍になるわけですよね。
そうですね、あのまだまだね、あのいきなりということは課題があると思いますけども、
はい、
向かう方向性は間違いなくそちらの方がいいと思いますし、
はい、
あのむしろそういうことができる、なんかすごいことやってるなということで、非常通信に対する興味をね、もっとアマチュア無線をやってる方にも認めていただいて、
そうですね、
だったら俺も参加しようかな、会に入ろうかな、はい、というようなところの、ね、はい、魅力につなげていければいいのかなと思ってます。
まあ、アメリカと比較するのはおかしいんですけど、あのアメリカのアマチュア無線が評価されているというか、一つの理由はいざとなったら奴らは助けてくれるぞなんて思ってるのが一般的なんですが、日本はそんなことまるっきり思ってもらえてないというところもあってですね、そういうふうにはやっぱり体制をちゃんと作っていって、あの災害起きることは嬉しいことじゃないですけども、万が一起きた時にはちゃんと活動してですね、効果が出るような体制をやっぱり持っておきたいなというふうには思うんですが、
そうですね、あのそう思います。まあ、アマチュア無線って本当に、ね、単なるあのアマチュアの更新をして楽しむだけではなくてですね、そういったところでやっぱりあのボランティアで活動できるって、そういうあの機会だとかを持ち合わせているんだ、チャンスを持ち合わせているんだということで、はい、やろうと思えばですね、面白いことができるわけですから、
そうですね、
そういったところにもですね興味を持っていただければなというふうに思いますね。
はい、じゃあ今日はですね、遠藤さんにですね、非常通信のことについてですね、まあ、一つの例ではありますが、ちょっとご紹介いただいて、問題点もなんか見えてきたような気がします。で、我々の番組としてもですね、これぜひとも取り上げていきたい課題ではありますのでですね、これからもいろいろと、時を見てですね、この現状、打開策を含めて取り上げていきたいというふうに思います。はい、今日は遠藤さんありがとうございました。最後でもう一度自己紹介を
いはい、いろいろと今日はですね、なんか非常通知について語らせていただきました。コールサインジュリエイトアルファ7タンゴホテルエコー JA7TH 遠藤と申します。もともとはね、7の岩手出身なんですけど、今は船橋の方にね住んでおります。今日はいろいろとありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。非常通信体制についてね、はい、今までの実績、課題というものが、ね、見えてきたように思いますね。
はい、
やっぱり、簡単にまとめちゃうと申し訳ないんですけど、まあ実績という意味ではやっぱり訓練ですよね。
うん、
はい、で年1回なんですけれども、なんか毎週ロールコール
されてる
ということですね。はい、からいろんなところに移動してね、どこでも運用できるように訓練していると、
はい、
形ですね。で、まあ、見えてきた課題というんですかね、アマチュア無線人口の減少に伴う活動メンバーの減少というと、やっぱり悲壮ですよね。
3分の1になっちゃった、
うん、そうなんですよね。
そうですね、
うん、
歴史のある、ね、非常通信団体なんですけれども、うん、通信方式などが旧態のままということで、
はい、
やっぱ新しい技術を、ね、取り入れた通信方式の 見直しも、ね、必要じゃないかなと、
は
い、
そうですね、
ね、
うん、ただお話伺うとやっぱり船橋ってかなり進んでるんですね。
はい、
周辺の自治体、まあ、私周辺にいるわけですけども、
うん、
やっぱりその組織はあるけども活動が今一つというのがあってですね、うん、やっぱり船橋さんは進んでるのかなという感じがしましたね。
きちっと行政の方と本当にオフィシャルに連携してやってらっしゃるっていうのがまず一つの、
ね、
まあ、スタートラインなのかもしれないですけども、極めて基本的だけども重要なとこかなっていうのは非常に思いましたよね。
そうですね。
そうですね。顔が見える関係っていうのは重要で。
重要ですね。
うん。普段からこう、ある程度、行政の方とつながりがあって、お互いにある程度話が通じるってことですよね。
そうですね。
うん。そういうのが大事なんで、それが行われてるだけでも随分違うんじゃないかなと思います。
違いますね。で、はい、お話を伺って、進んでるなっていう話と、
うん、
まあ、見られなきゃいけないっていう点と、 まだまだ問題はあるんだなと、
はい、
今後進化していく必要があるんだなというのも気づかされたインタビューでしたね、
うん、そうですね、
はい、
まあ、あの通信方式がまだ旧態依然としているというところはちょっとびっくりしたんですけど、
はい、あの伝言ゲームにとどまっているというところがやっぱり問題なのかなという感じはしましたね。
しましたね、
はい、
もうそれはあの行政側の指示でそうしてくれということが伝わってるんですよね、今、
まあ、基本的にはそういうことなんですね、まあ、あとは伝え方とですね、本編にもありますように情報の速さと量と正確性ですか、う
んうん、はい、
それをどう今後高めていくかというのが課題かなと思いますね。
そうですね、人数が減っている中でどうやっていくかですよね。
効率的に素早くどうやってやるかというところでしょうかね。
ですね、はい、今現実ねアマチュア無線局減ってますから、あの、ね、
メンバーの確保という面でもね、大変だと思いますね。
そうですよね、確かに今の方法だとすごい人手が必要だから、なんか考えないと結局情報が伝わらない、伝わるところと伝わらないっていうところと出てきちゃうと、
そうですね、
それがねちょっと格差が出てきちゃうのはやっぱりあんまりいいことではないですよね。
そうですね、まあ、その辺が課題かと思いますね、
うん、はい、はい、そうですね。
はい、ということでね、お便りご紹介したいと思います。仙台の GR7LOS さんからいただきました。
ありがとうございます。
鈴木さんからでございます。
ありがとうございます。
おまんです。いやー、やらかしました。一週間停波しました。
あれ、
お、え、
お、といっても電波法違反で捕まったわけではありません。笑いということでね、
はい、
ふと財布を見たときに住面がなかったのですと、はい、免許証がないと、はい、運転免許なども入れていたし、住面はさらに奥のポケットに入れていて落ちるはずもなく、うん、ここ 2,3 週間に行った病院、映画館に電話で落とし物がなかったかを聞き、さらに相通サイトから無線従事者免許証を再交付申請書をダウンロードして記載し、写真を貼り、うん、2200円の収入印紙を貼り、うん、あー、これで痩せていた頃の写真と電話新旧の住面とともにお別れして第3級になるのかなと思って月曜日に発送しようとしていましたが、
はい、
日曜日夜に再度財布をよーく見たら、うん、今まで使っていたことのないポケットがあり、そこに入っていました。
よかったですね。
よかったですね。
なるほどね。
いやー、移し替えたことすら覚えがありませんでした。しかし発見まで1週間車からアンテナを外し、おまわりさんの職質を受けても大丈夫なようにしていましたとさ、てんてんてんということでね。はい。で、鈴木さんにね、2200円の収入し、うん、どうするのって聞きましたらね、に、山の、取ったら、てんてんてんということで、川沿いをしておりますということでございます。
はい、
はい。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、次のお便りです。JA2JVC、C さんからいただきました。
ありがとうございます。
第477回の話題は、キットのことでしたが、そこで紹介されたキットの生活、制作レポートでは、ないので、ちょっと気が引けますが、まあいいですよ、いいですよって。
はい、
最近、日米の差を感じることがあったので投稿しました。キットといえば、私にとってはヒースキットで。
うん、
ありますね、これね、ヒースキット。自分で取り寄せて組み立てたり、後々 eBay で中古品を購入したりして、大は SB220 リニアアンプ、
うん、
小は HD1422 アンテナノイズブリッジなど、うん、ヒースキットは6台ぐらいシャックに鎮座していますということで、すごいですね。
いいですね、
うん、ヒースキットを組み立てた経験のある方ならわかると思いますが、アッセンブリーマニュアルが実に丁寧で、すべての作業、リード線を指定の長さに切断して、指定の長さだけ被覆を向くようなことまで、チェック欄付きで図や文章で示されているので、ハンダ付け不良以外のミスをすることは、難しいキットです、
うん、
そんなヒースキット愛が高じて、昨年末、ヒースキット A Guide to the Amateur Radio Product Third Edition WA7ZZE チェックペンソン、
はい、
という大きな本を買いました。でかかったんですね、これ、送料が本体よりもずっと高く56ドルもしまして
6000円かかっちゃった、
はい、あの結構送料って高いんですよ ね、はい、この本はヒースキットのアマチュア無線機器のすべてを網羅していますが、カタログ的な紹介ではなく実践的なことが書かれています、
うん、
例えば SB220 にはバリコンでアークが飛ぶという問題があって、ヒースはそれを改善するためにバリコンを交換したが、その見分け方はどうこうというようなことまで書かれています。すごいですね。日本でも過去の無線機を網羅したような本が出版されています。例えば JJ1GRK 高木 OM の日本アマチュア無線機名鑑です、はい、ここからが日米の違いですが、ヒースギットの方では雑誌で取り上げられたことのある製品についてはその記事が参考文献として挙げられています、うん、なるほどね。過去に私が制作したアンテナノイズブリッジについて言うと、参考文献として QST、 これは ARRL の解放ですね。
そうですね、
毎月来ますけどもね、はい、QST の1986年11月号40ページのレビューと、ハムレディオの1986年5月号69ページの Using a Noise Bridge という記事が挙げられています、うん、そしてそれらの記事を私は簡単に読む、いや、簡単にパソコン画面に表示することができます、うん、高木オメは CQ 出版社で刊行している雑誌に、ヴィンテージリグのレストア記事などを多数書かれておられるので、過去にご自分が記事を書かれた無線機をその本で紹介されていたりすると思いますが、高木オメの本には参考文献がありません、うん、ネット環境さえあれば、私が知っているアメリカのアマチュア無線の雑誌 QST、CQ、73、ハム、レディオのバックナンバーを有料のところもありますが、いながらにして簡単に画面に出すことができます、うん、高木 OM の著書に参考文献として日本の CQ 誌などの過去の記事が挙げられていたりしても、誰がその記事をいながらにして読むことができるでしょうか、うん、国会図書館にでも行かないと読めないのではと思うのです。前々回でしたでしょうか、アマチュア無線に関する情報提供のことを話題にされていた投稿がありましたが、日本では過去の雑誌記事という資産を情報源とすることがかなり難しいと思いますと、お便りいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか、はい、まあ、社会貢献ということで、まあ、いろんな緊急の事態に備えるというのはね、うん、大切だし、ね、あのと最後にもありましたけど、やっぱり訓練ですよね。
そうなんですよね、うん、あの無線機を使えるというだけでもだいぶ違うはずなんですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、
まあ、非常通信の団体ということで組織立ってるで、まあ、動いて、まあ、いらっしゃるということでね、あの、今回お話を伺っていると思うんですけども、うん、やっぱり一つの組織としてその通信の、なんていうんですかね、体制っていう言い方になるんですかね、そういう、あの、人とのつながりとか、今日も、あの、まあ、ちょっと今現状ではあの人が少なくてというお話もありましたけども、例えば小中学校に一人、あの、一箇所二人ずつぐらい欲しいよねとかですね、うん、そういうきちんとした、なんていうんですかね、通信システムみたいなところ全体像をですね、きちっと考えていって、まあ、非常通信体制というのを作っていくという、そういうなんか姿勢が必要なんだなというのを、一つね、そういう学びがあったかなというふうに思いますですね。
あとちょっとまあ、私の住んでた地域のね、あの、非常通信関係でね、まあ、横浜に一時単身赴任してましたんで、ね、そこにあの、横浜市のアマチュア無線非常通信協力会というのがありましてね、うん、あの避難訓練ですね、まあ、年1回小学校の、まあ、多分町会中心になるのかな、あの町ごとのね、うん、で小学校に集まってね、でその時にあの無線機器もあの市の方とつないでるんで、うん、まあ、1年に1回電池なくなってないかとかまあまあ電池自体じゃなくてね、うん、通信機のねチェックとかもしてましたけどね、
うん、あの無線機自体はどこにあったんですか？
ね、学校のね、あの倉庫に入れてるんですよ。
倉庫にあるんだ、
はい、 だから個人の家に置いとくんじゃなくて、やっぱりその地域のところで保管してるという形でしたね、はい。まあ、ちょっとはもう10年ぐらい前の話なんで、それからだいぶ改善はされたり、いろんなことしてはると思うんですけどね、電池がなくなってる言い方あれですけど、やっぱりバッテリーとかね、充電式のんでやれば充電できないとかなったらも
う、ね、そうですよね、電源が入らないとか、コンデンサーパックしちゃったとか、なんかいろいろありますよね。
はい、で大阪ではね、ロールコール結構日程決めてやってますね。ああ大阪風の中ですけれどもね、
はいはいはい、うん、何をどう伝えるかっていうのはその災害によって全然違うし、地域によっても違うんでね、はい、一概にこうだとは言えないんでしょうけどね、うん、でも訓練しておかないとやっぱり、
うん、慌てますよね。
慌てます。あと、それとあと組織化って意外と重要だなという感じはしますね。いざとなって誰が本部に行って誰が避難所とかに移ってて、ある程度こう決めておかないと、もう大混乱になっちゃって、みんな先導を多くしてじゃないですけど、どこ行っちゃうか分からなくなっちゃうんですよね。
だと思いますね。
一番怖いのは、いろんなことする人はやってるんだけども、抜けるときが怖いんですよね。あるところで。だから、やっぱり分担をきちっと決めて、
で、
一人だけじゃなくてね、何人かで分担するような感じにしておかないと。
ね、何人か。割り当てればそのうち誰かが動けるということですよね。
だからそこらがやっぱり日頃の訓練で、なんか訓練したときにはこれはまずいよということで、ちょっとずつ改善していくんじゃないかと思いますけどね。
そうですね。
そうですね。
はい、ということでね、ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はham@hamsradio.netham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またホームページにありますメールフォームからもね、お送りいただきますので、そちらの方もご活用ください。はい、今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB スタート、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。